2012年春のスペシャルその4、
はい、
映画に続いてはお待ちかね、うん、4月クールドラマの傾向、
はいはい、
まあなんだかんだ言っても、うん、主演陣にジャニーズ事務所のタレントが本当にこう押し寄せてきたと、
ね、やっぱり数字は稼ぎますからね。
あまずスマップの中居正広、
ほう、
これが日曜劇場当たる。
おー、久しぶりですね、中居君ね、う
ん。まあ、なんと言っても、うん、日曜劇場の中居君といえば、はい、砂の器、ね。
はいはい、ね。
あれでは渋い演技を見せてくれた。
おやってましたね。お
それから、うん、草薙剛。こちらは、うん、あの、僕シリーズ3部作の、うん、いわゆる出世枠。
お
そして今回のタイトルは、はい、37歳で医者になった僕。
あ僕が後に来ましたか
そして、はい、まだまだ飛ぶ鳥を落とす勢いの嵐からはリーダーの大野智、
はい、
こちらは月9、うん、鍵のかかった部屋、さらに、はい、相葉雅紀が、うん、三毛猫ホームズの推理、
はいはいはい、
ね、それから、うん、あと関ジャニエイトからは、はい、錦戸亮、そして他のメンバー全員もこれが、はい、パパドル
まあ昔ママはアイドルのありましたけどね。
でまあ結局あれの焼き直しということなんだけど、
はい、
ね、錦戸亮がいわゆる本人役で出て、だからメンバー全員も出てくるという。
あこれはファンは楽しみやろね、これね。
ということで、まあ焼き直しっていうことでいくと、うん、あの W の悲劇。
ああ薬師丸ひろ子さん、
うん、
はい。
今回のヒロインは武井絵美ちゃん。
あ武井絵美ね。うん、ああまあなんとなくわかりますね。ね
でまあ二役ということになるんだ
けど。はいはいはいはい。
それからあとまあ小田切丈主演の家族の歌。はい、これがね、
はい、
あのどう見ても設定が、うん、パパはニュースキャスターそっくりということで。
まあその世代の人が作ってしまってるんでしょこれね。
ね。制作人と言うてもね。
ね
うん、で。あのまあ TBS サイドがね、うん、脚本家の意向も受けて、はい、ちょっとクレームをつけたと、
うん
ね、でそれがなんと、
はい、
富士の方も、うん、すいませんみたいな方
認めた
どっちかというと
認めてしまいましたか。
あというのもね急にね、はい、3人の娘が、
はい、
パパーって言うと押し寄せてくるこれがそっくりそのまま。
あなかなかそんなシチュエーションないですから ね
でまあ向こうの方はニュースキャスターでー、
うん、
今度の方はロックミュージシャンだけど、
あまあまあね、まあ、似てるようなとこもありますわね
ということで設定をかなり変えざるを得なくなったというか、ある意味白紙に戻すっていう部分もあったそうで、う
わこれは間に合うかどうかが大変です ね
特にね3人の娘役っていうのは、はいはい、当然オファーもされてるだろうし、
いやそれはそうでしょう、
決定もしてるだろうし、でも3人の娘っていうのが一番ネックになってるということになれば、
うん、いやもう一人にするのかね、うん、誰落とそうかみたいな話がねこれ大変じゃないですか、
ね、でまあいち早いリリースでは何人かの子役の名前も載ってた、
あーねえ、
果たして誰がいなくなってるのか、
でその次にその人が出てきたらなんか救済措置があったということですよね
それと、
うん、
あと焼き直しっていう感じでいくと、
はい、
あの天海姉さんが主演のカエルの王女様、
カエルの王女様
あのブロードウェイ帰りのシンガーがね、はい、いわゆるコーラスグループを村おこしのためにこう立て直していくっていう、
ね、うん、村おこし、
うん、
あ
まあフラガール、
そうですよねそのまんまのような感じがせんでもないですけども ね
それとまああの全体的にストーリーのジャンルっていうことでいくと、はい、どうもミステリーに偏ってしまってるというかね、三毛猫ホームズの推理、うんうんうん、鍵のかかった部屋、
はい、
それと金曜ナイトドラマも、うん、都市伝説の女、
はいはいはい、
でなんと、うん、中居君の日曜劇場当たるも、
はい、
これまた迷宮入り事件をも解決と、
あなんですかね、何の影響でそういう風になってしまったんですよねこれね。
でやっぱりね、うん、ドラマを企画するがっていうのが、うん、いろんなサイクルがね
ありますよね、うん、まあ刑事もんがあったりとかね、うん、コメディがあったりとかね、うん、まあその流れで言ったらみんな似てくるんですかねやっぱり、
どうしてもね、こういうのそれこそね、
うん、
各局が、はい、せーのでカードを見せ合うわけだから、その時に初めて
かぶってるやんみたいなね
ということになりがちなんでね、
ね、
それと、まあ、今回のクールで一番気になるところっていうのは、うん、なんとフジテレビが土曜日夜11時台にドラマを復活、う
ん、あ、復活させるんですか、
うん、コンセプトは、うん、若い視聴者層で熱狂的な社会現象を作っていけるような一大ムーブメントを起こすことを目指すということで、うん、その名もドドラ、
うん、
土曜ドラマドドラ
ドドラ、
うんで記念すべき第一作となるのが、はい、緊張感ノンストップのラブサスペンス、うん、未来日記アナザーワールド、
はいはいはい、
で原作が、はい、シリーズ累計発行部数400万部を超える、うん、超人気コミック、はい、未来日記、うん、あの月刊少年エースで、
はいはい、あの分厚いやつ、
ね、そうそうそう、2006年の3月号から2011年2月号まで連載されていて、はい、若者の間では熱狂的な人気を博したと。で主演に岡田将生、
まあいい感じじゃないですか、
うん、
ね、
果たして、うん、いわゆる10代を中心とする、はい、そういう若い層に、
うん、ね、まずテレビ見ないですからね、うん、これね、
うん、でもねフジテレビがこの枠をドラマに戻したっていうのはね、うん、やっぱりなんだかんだ言っても、はい、あのピカルの定理が、
は
あ
は
あ、うん、はい、これ20代前後の、うん、特に女の子も含めて大ヒット、うん、
あね、
うん、でまあゴールデンに持っていくことになった、はい、でその後どうしようか、うん、せっかくそういう世代がいるんだったら、うん、ここでドラマを、
まあそうですね、うん、そこ あのターゲットをそのままスライドさせようみたいな感じなんですか ね、
うん、でまあこの世代で当たればね、うん、その先には劇場版というか、うん、はいはい、いろいろと先も見えてくる、
広げていけますから ね、
うん、まあフジテレビっていうのは、はい、そういう意味では、うん、どんどんどんどん仕掛けてきてくれるんで、ね、
そうですね、やっぱりこう先を見据えてこう仕掛けてくるっていうところの動きが早いのはやっぱり富士かなっていう感じはしますね、うん、
ということで、うん、4月クールドラマ、まあ何はともあれどれもこれも楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい。